マタイによる福音書第2章の7節から12節。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムを送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所に上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、没薬の贈り物として捧げた。ところがヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。以上です。子どもたちが作る俳句がありましてですね、まとめられた小さな一茶たちっていうですね本もありまして、この秋になるといつもですね、母さんいない落ち葉が飛んでいくばかりっていうですね、その句がですねやっぱり思い起こされるですね。母さんいない落ち葉が飛んでいくばかりですね。最近はそうじゃないのかもしれません。いろんなですね遊び道具がいっぱいありますですね。スマホでも何でもみんな持ってますのでですね、家に帰ってすぐゲームを始めるんでしょう。でもなんかこういう感覚っていうのがなくしていくのは寂しいなと思いますですね。多分鍵子なんでしょうね。お母さんが働いてていないですね。そういうですねお母さんがいなくてですね寂しくてですね、それをですね落ち葉っていうことで表す、こういう感性っていうのをですねだんだんなくしていくんじゃないかな。この感性がないとですね、やっぱ人に優しく関わったりすることができないんじゃないかなと思いながらですね、この句を思い出しましたですね。秋の空柔らかそうな雲の城というですね、これも小学生が作った句です。秋の空柔らかそうな雲の城、いいなと思うんですよね。こういう感覚っていうのは、この本ができたのが20年前ですから、今はどういうふうな句を作るのかなと思いながらですね、思います。秋の空は柔らかそうな雲の城っていうのは、なんか青い空を眺めているとですね、心がですね、秋の空っていうのはなんか清々しくですね、台風が行った後のあの青い空のみたいにですね、清々しい気持ちをですね、私たちに与えてくれるんじゃないかなと思います。そういう中でですね、私たちが感じるのは何かっていうと、清楚っていうんですかね、清らかさ。そういうものをですね、なんかこの句を読みながらですね、じゃあ自分の中に今清らかさってあるかな。なんかいろんな仕事に忙殺されてですね、何も考えらずにですねぼーっとしてる、いやその中に何か清らかさがないかなと思いながらですね探しているような、そういう日々を過ごしているかなとも思います。で今日はですね、クリスマスの記事、まだクリスマスはやってきませんけどですね、今日はクリスマスの東の方から3人のですね博士たちが、星に導かれてベツレヘムにやってきたという話です。この中にですね、清楚な、感じをですね、なんか受けるんですよね。なんかこう、ベツレヘムの3人の学者たちがやってくると。そして、ですね、家畜小屋の中に入っていったら、そこに生まれた赤ちゃんとですね、ヨセフとマリアがいたんですね。こういろんな絵が記されてるんですね。いろんなところでいろんな絵がですね、書いてありますですね。ウト教会のですね、入って右側にもこの絵がですね、書いてあって、なんかほら何でしょうね、なんかこういろいろなこうポールの中にですね藁があってっていう、あれどこの家畜小屋かなと思いながらですね見ております。ですね、本当はですね家畜小屋だからですね、羊の糞とか毛とかですね、またですね食べ残しの藁とかですね、そんなものがいっぱいあったから、そんなきれいなところじゃないっていうか、むしろ汚いところだと思うんですよね。しかしこの状況を思い浮かべるときに、人々が何か清らかさとか清楚な気持ちっていうのを持つのは何でだろうなですね。いろいろなことがたくさんあるんですね。状況はなんかですね、恐ろしい状況がたくさんあるんですね。ヘロデが命を狙ったりしてるわけですから。でもそういういろいろな状況の中にあって、ただ一点何か清らかさ、何か清楚なもの、それがある、それをですね見ていこうというのが聖書ではないかなと思います。で、ですね、支配人がですね、ホテルの支配人が、これホテルザルーテルの支配人がですね、まだ若い、確かあの時まだ38歳だったと思うんですよね。ホテルザルーテルが立って2番目の支配人だったと思うんですね。で、その支配人とですねいろいろ話をしてた時にですね、 まあ、自分が若い頃に受けた指導があるんですって。でそれは何かっていうとですね、ホテルはですね清潔であるだけではダメだっていうですね、そういうふうに教わりましたですね。へえ、ダメなんですかって。ホテルってとこはですね、いろんな人が泊まるから清潔であるっていうことがですね一番ですねではないかなと思ってたのでですね、じゃあどんなことを教わったんですかって。清潔であるだけじゃいけないって、大切なことは清潔感を感じていただけるかどうかだって教えられたって。ほうって、清潔であるってこととですね清潔感を感じていただけるのは違うことなんだっていうことを一生懸命その若いですね、支配人がですね言っててですね、それは先生とってもですね違うことで雲泥の差があるっていうですね、へえって。清潔であるということはですね大切だけど、清潔感を感じてるかと、清潔であるだけじゃ感じていただけないかもしれないですもんね。その人の そこにいる相手方の問題だからですね。だから、ホテルに来る人がどう感じるかということを徹底的に考えて、それを清潔にしなさいっていうことなんだろうなと思いながら、その話をですね聞いていました。まあ、清潔であるためには清掃を徹底させればいい、まあ、それはそうですね。でも清潔感を感じさせるのは清掃を徹底させるだけではなくして、それをやってる人の心も含めて清潔にしなきゃいけないと私は教わりましたという時に、はあ、この支配人に任せとけばこのホテルはうまくいくなと思いながらですね、その話を聞いてたんですね。まあ、清潔感とはそこに関わる人間の問題ですから、どれだけ心をそこに込められているかを見れるという、まあ、そういうことなんでしょう。まあ、今日はですね聖書で家に入ってみると幼子が母マリアと共におられたんですね。いや、このですね一節だけでやっぱりクリスマスの祝福を感じるんですよね。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。やっぱり幼子は母のもとにですね抱かれているその姿を見るときに、人間っていうのは祝福も感じますし、清楚さも感じますしですね、清らかさも感じていく。まあ、このように誕生した救い主イエス様がですね、その時に何を持ってたかというと、もう清潔感、また清らかさ、清楚さ、やっぱそういうことなんだろう。それが人をですね、やっぱ引きつけていくのではないかなというふうに思います。まあ、神からの清らかさ、清潔、まあ、清楚、まあ、そういうことは一体何だろうかっていうのを考える一日でありたいと思います。お祈りいたします。天主な神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主が私たち一人一人に信仰の中心に神様からいただく清楚さ、また清らかさを与えてくださるように導いてください。どうか神様が与えてくださるその清らかさの上に立って、私たちが今日一日も過ごしていくことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、箱根教会に集う信者求道者、牧師母子の家族と共にいて守ってください。また病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにいる方々には、あなたが共にいて御言葉によって癒してください。私たち九州教区の合同の礼拝が29日に行われようとしております。また週末から日曜日にかけて、宗教改革500年の記念行事が組まれています。どうかその一つ一つに主が共にいてくださいますように。台風が近づいておりますけれども、無事にこの500年を迎えることができるようにどうか導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。